広島に空襲があったとしたら、それこそ一大事です。そのためにこうして疎開をしています。さらに他の子どもたちも同じように疎開をしている中、もし自分だけが娘を連れ帰ったとしたら、近所の人に何を言われるかわからないとお母様は考えたそうです。ただ文子さんはお母様から離れたくない、その一心で夜も寝ずにお母さんのそばにいて、連れて帰って、連れて帰って、お母さんと一緒がえ、一緒がえいのと言いながら、ずっとお母さんを見つめていたそうです。翌日、お母さんが広島に帰るバスの出発時間になりました。この時になっても諦めきれない文子さんは繰り返し、お母さんと一緒に帰る、お母さんと一緒がいいと言っていたそうですが、娘の安全、これを第一に考えたお母さんは一人でバスに乗ることを決めます。ただ当時は戦争の影響でガソリンが手に入らないため、走っているのは木炭バスという木炭を燃料にして進むバスで、とても力が弱く速度が遅いバスでした。ゆっくりと走り始めたそのバスを文子さんは必死に追いかけます。バス停から離れてもまだ一生懸命に走って追いかけてくる娘の姿に、お母さんもついにこらえきれず、バスを止めてもらい、文子さんと一緒に広島へ戻ることを決めます。この時お母さんはバスから降りて文子さんを抱きしめながら、二人で涙を流し合ったそうです。うちは死んでもええ、死んでもええけお母ちゃんと一緒がええんよと文子さんは言い、泣き続けました。それでしまいにお母さんも、帰ろう、一緒に帰ろう、分かったけ、もう泣きんちゃうんだね、死ぬ時はお母ちゃんと一緒に死のうねと抱きしめてあげたそうです。そうしてお姉さんとお母さんは一緒に広島に戻り、8月6日の原爆で文子さんは亡くなりました。梶谷さんはこの話を聞いて初めて、何年経っても涙を流すお母さんについ説教をしてしまったことをとても後悔されたそうです。ただね、あの時あれはね、疎開先から戻ってたった数日だけど、大好きなお母さんと再び一緒に過ごすことができた。たった9歳ではあったけれども、姉は自分の命を一生懸命に精一杯に生きたんじゃないかなと梶谷さんはおっしゃっていました。そしてあの日、お姉さんがどうしてあんなに安らかな顔をして亡くなっていたのか、数十年経って初めて分かりました。これが梶谷文昭さんが経験された1945年8月6日の出来事です。そしてもう一人のお話をさせていただきます。これからお話しするのは私の大叔母、つまり私のおばあちゃんのお姉さんのお話です。このお話を始める前に、皆さんに今から言うことを思い浮かべてもらいたいと思います。周りの人には言わずに、そっと自分の心の中で考えるだけで大丈夫です。皆さんの将来の夢は何ですか？思い浮かびましたか？そのことはちょっと頭の片隅に置いていただいて、当時12歳だった三浦恵子さんのお話を始めます。この写真にあるのは小学1年生の時の写真で、これしかもう残ってないんです。今親戚を当たって探してるんですけど、なかなか見つからなくて、この1枚だけが今私が持っている写真です。三浦恵子さんは1945年、昭和20年に梶谷さんと同じ麹町国民学校を卒業して、4月に広島市立第一高等女学校、通称一女に入学しました。今で言うと中学1年生の女の子です。しかし、恵子さんが入学した1945年の春は戦争が一層激しくなった時です。 戦争が長く続き、若くて力のある男性の多くが兵隊となり、戦場へと駆り出されていました。そこで女学生たちには、勉強よりも人手が必要な作業をするよう、国から指示があったのです。その作業とは、建物疎開です。建物疎開とは、町が空襲を受けたときに火災が広がるのを防ぐため、あらかじめ建物を取り壊して空き地を作ることです。当時の日本の建物は木造が一般的で、一度火災が起こると簡単に燃え広がるため、町を守るために必要な作業でした。女学生たちは建物を取り壊した後に瓦や木材を分別して運ぶ、そういった作業をしていました。恵子さんの家はもともと広島駅の近くにありましたが、家族で親戚を頼って町から約8キロほど離れた古市という場所からこの中心部の作業場へと通っていました。8月6日当日、一条の1、2年生たち541名は今の平和大通りあたり、ちょうどこのあたりですね、ここで作業を行っていました。朝とはいえ、よく晴れた8月ですから、きっと暑かったことだと思います。また、授業ではなかったとしても、恵子さんや他の女学生たちも、近くにいる友達と少し何かを話したり、時にはくすっと笑ったりしながら作業を進めていたのかもしれません。そんな時、8時15分に原子爆弾が広島の町に投下され、一瞬のうちに炸裂したのです。一条の生徒たちが作業に当たったのは、爆心地からたった600メートルのところでした。この爆心地から600メートル以内では、硬い屋根の瓦、その表面が溶けて泡になってしまうほどの熱線に襲われたのです。先ほどもお話ししましたが、半径 1.2km 以内にいて、何も遮るものがない屋外にいて、原爆の熱線を直接浴びたほとんどの人が即死でした。やがて広島の街の異変が古市にも伝わってきます。お父さんは恵子さんのことが心配で、自転車で急いで女学校のある船にまで向かいました。そして作業場所を教えてもらいました。そこは今の平和公園、まさに私たちが今いるこの場所のすぐ近くです。お父さんは必死に恵子さんを探しましたが、辺りには数え切れないほどの怪我をした人々や、たくさんの亡くなった人が横たわっています。恵子さんに似た子供たちを見つけると、そのために顔と名前を確認しなければなりませんでした。自分の命が、娘の命が生きていてほしいと親としてそう思うのは当たり前です。けれど、ここで亡くなっているこの子が、もしかしたら自分の娘かもしれないと、一人一人を確認しなければならないのは本当に耐え難い苦痛だったはずです。8月6日は恵子さんを見つけることができず、次の日もまたお父さんは市内へと向かい、たくさんの遺体と向き合う中で奇跡的に恵子さんを見つけることができました。それでも顔を見て自分の娘だと分かったのではなく、服に縫い付けられていた名札、それがたまたま残っていて、それで本人であると分かったそうです。それほどに遺体はひどく焼け焦げて、見ただけでは誰が誰だか分からないほどでした。ひどく傷ついて死んだ娘を何とか家族の元に連れて帰ってあげたい、そう思ったお父さんは、必要なものを取りに、その日は一旦広島市内を離れ、疎開先へと戻りました。翌日、お父さんは長男と一緒に、第八車というリヤカーみたいな大きな荷物を運ぶために使う手押し車に、着物や棺を乗せて、まだ煙がくすぶる広島の町へと再び入っていきました。昨日と同じ場所で恵子さんを見つけ、連れ金をとした際、そばで遺体の処理作業をしていた兵隊さんから、 遺体の損傷があまりにもひどいので連れ帰ることはできませんよと言われ、その場で火葬するよう指示があったそうです。せめても思ったお父さんが恵子さんを抱きかかえようとしましたが、兵隊さんの言う通り遺体があまりにも無謀状態だったため、上半身を起こすと内臓がブワッと飛び出てしまい、お父さんはそれで仕方なく諦め、この場で恵子さんを燃やしました。自分の娘を自分の手で燃やす、そういったことを私のひいおじいさんはされました。あの日の朝までは元気だったのに、今は焼けて骨だけになってしまった恵子さん、お父さんとお兄さんは遺骨を持ち帰り、残った骨の一部は橋の上から川に向かって撒いたそうです。恵子さんはたった12歳であの日原爆によって命を奪われました。原爆によって亡くなったのは恵子さんだけではありません。広島市立第一高等女学校では1年生、2年生、そして引率の先生も含め、この建物疎開の作業に動員された551名全員が原爆によって命を奪われたのです。全滅です。あの日広島で建物疎開の作業に当たっていたたくさんの学校のうち、最も犠牲者が多かったのがこの一条の生徒たちです。さて、この話を始める前に皆さんに将来の夢を思い浮かべていただきました。皆さんが考えてくれたように、恵子さんの父親学生や梶谷さんのお姉さんの久美子さん、原爆の犠牲となった全ての方々にも間違いなく何か夢や希望がきっとあったんです。その日まではこんな形で奪われてしまうとは決して思わなかったはずです。また原爆は生き残った人々の人生さえも狂わせました。人々は治らない怪我や放射線による体への影響、そしていつ自分が放射線の影響で病気になるかわからない恐怖、さらに原爆を受けたそのことによる言われない差別で長い間苦しみ続けています。実は私は恵子さんのことをこの数年前までもうほとんど知りませんでした。親戚の私でさえ3世代過ぎるともう詳しい話ってあまり聞けてないんです。ただ梶谷さんのお話を語り継いでいく、そのことを決めたときに、親戚の女の子がどう亡くなったんだろう、そのことが気になり始め、おばあちゃんに聞いたり書き残した資料を調べることで恵子さんについて初めて詳しく知ることができました。そのため私は出会うことのできなかった親戚の恵子さんのためにできることとして、今日こうしてある日亡くなった広島市立第一高等女学校の生徒さんのお話をさせていただきました。今日は広島で起きた原爆の話を聞いてくださり本当にありがとうございます。戦争が終わってからあの日のことを忘れないために、そして二度と核兵器による悲劇が起きてはならないと、そう願って広島の人々は原爆を語り継いでいく、そのことを選びました。そして原爆による悲劇を決して忘れてはならないと、ひどく傷ついた原爆ドームをそのままの状態で大切に保存することを決めます。やがて平和を願う広島の思いが世界中の多くの人々にも響き、ついに1996年ユネスコの世界文化遺産に原爆ドームが登録されたのです。実は私は小学生の頃、毎年学校の授業で聞く原爆の話が怖くて大嫌いで嫌でした。どうしてこんなに恐ろしい話をしないといけないのか、不思議でたまりませんでした。なので私は原爆の話を避けていました。しかし大人になってからいろんな国に行って出会った外国の人に、I'm born in Hiroshima、 広島で生まれましたと伝えると、多くの人が原爆のことを知ってくれていました。中には興味深く質問してくれる人もいましたが、私があんまり知らないんだと言うと不思議そうな顔をしていました。そう、広島で生まれた自分よりも世界中の人々の方が広島に 関心を持ってくれている。そのことを知ると、それまで原爆の話を避けてきた自分が急に恥ずかしくなりました。それ以来、第二次世界大戦のことや原爆のことを少しずつですが勉強して、やがて伝承者の研修に応募して、ご縁あって梶谷さんと出会うことができました。梶谷さんとは毎月のようにミーティングでお会いして、原爆が投下された8月6日のことや当時の暮らし、街の様子など、さまざまなことを教えていただきました。時には、梶谷さんが逃げ歩いたあの道を、裸足で辿ったこともあります。それは、どんなに辛い道のりだったか、少しでも感じるためです。きれいに舗装されて、ゴミも落ちていない、瓦礫もない、ガラスの破片もない、そんな道でも、アスファルトの上は、裸足で歩くと想像以上に暑いんです。また、かかとをちょっとすりむくなど、痛みを伴う体験でした。ですが、あの日、6歳の梶谷さんは、たった一人きりで、瓦礫や死体が散乱し、あちこちで炎が燃え上がる中、この道を裸足で歩きました。そのことを思うと、私が感じた痛みは比べ物にならないはずで、本当に胸が締め付けられる気持ちでした。また、梶谷さんはミーティングの最後にいつもこうおっしゃっていました。核兵器は今や広島型の100倍から1万倍の力を持っとる。そんなものを使ってしまったら、街どころか世界が破滅してしまう。原爆の恐ろしさ、残酷さ今もうあっちゃいけんのよ。見たび許すまじ原爆を、広島と長崎で終わり。どうかこの思いをしっかりと受け継いでほしい。今も世界には約1万2000発以上の核兵器があると言われています。その核兵器を使うかもしれないと脅すことで自分たちの国際的な立場を有利にしようとする国があります。しかし広島や長崎のような悲惨な出来事を再び起こしてはなりません。そのためにまず知っていただく、そのことが必要だと考えています。私は梶谷さんの思いをしっかりと受け止め、そして今日皆さんの前でお話ができています。原爆のことを聞いて、もしかしたら小学生の頃の私と同じように苦手な話、聞きたくない話、そして思い出したくない人もいるでしょう。それはそれで正直な気持ちとして受け止めていいと私は思っています。原爆のことはとても悲しく辛い出来事で、向き合うにはエネルギーが必要です。ただいつも通り暮らして、夢や希望を持った約14万人プラスマイナス1万人の人々が、たった一発の、多分大きさでいうと軽自動車ぐらいの大きさだと思います、そのぐらいの原子爆弾で1945年末までに命を奪われてしまったこと、こんなことが二度とあってはいけないと、そう思っていただければ今日お話をさせていただいた甲斐があります。長い話になりましたが、これでお話を終わります。今日はありがとうございました。
どのようにして勉強を進められたのか、で現在どのように活動されているのかという2点をちょっと教えてください。
はい、ありがとうございます。まず1つ目の、どのように勉強をしているかということですけれども、おそらく皆さんには図録が配布されているのではないかなと思います。まず私はあれを全て要約してノートに書き留めました。でないと自分が理解できないので、まずあれを本当に最初から最後まで全て読み切りました。で、他にもですね、やはり原爆のことだけを知ってたら、時代の背景が分からなくなってしまうと思うので、原爆に限らずですね、戦争に関する資料館等々は、普段から行くようにしていて、幅広く1945年とか第二次大戦の頃の情報を得るようにしています。これが、勉強の仕方ですかね。で、もう一つが、今の活動ですけれども、約2ヶ月に一度、定期講話、特別展示室でですね、行っています。大体このような形でお話をさせていただいていて、私は12月からスタートさせたんですけれども、もうすでに4回行いました。そして、今月入ってからですね、県外派遣という仕組みがありまして、県外の公務員で小学校、中学校、高校などでお話をするという機会があるんですけれども、そちらも、初めて参加させてもらいました。岡山県まで行って、中学2年生の皆さんにお話をさせてもらいました。はい、ありがとうございます。先ほど聞いていただいて、まずなんで梶谷先生のお話の中に全然違うこの話が入るんだろうって思われたかもしれないんですけれども、やはり麹町国民学校という同じ学校の生徒だったということが分かったので、ぜひこれは入れさせてもらいたいなと思って、かなりご無理を言ってですね、認めていただいた背景があります。でその中で、先ほどお話しした一条の生徒さんのお話なんですが、そもそも 1,2 年生全員が全滅しているので、その時の状況がどうだったのか詳しく知る方はいらっしゃらないんですね。ただ幸いにも、いろいろな資料がですね、断片的に残っているところがあって、でまた国立の追悼記念館の方にですね、私の遠い親戚が恵子さんの写真とそれからエピソードを残してくださってたんですね。そこから起点に話を確認していきながら、そして今もおばあちゃんが元気ですので、おばあちゃんに知っている時の知っている話をですね、もう何回も何回も聞いて、それでこう増やしていったという形です。おばあちゃんももう記憶が曖昧なところもあるので、同じ話ばかりなんですけど、めげずに何回も何回も聞いて、 95% 同じ話だったけど、今日は 5% 新しい話が聞けたと思ったらそこまで足していく、そういった形で情報を確認していきました。
今日は本当にありがとうございました。話に本当に引っ込まれてしまいました。ありがとうございます。活動されているのが何とかされたり、それから県内にも行かれたということをお聞きしたんですけれども、講演されてどのようなことを生徒さんたちに質問されるかなと思いまして、もしお分かりでしたらお願いします。
はい、ありがとうございます。今ですね、講話室で行っているときに、質問を受けたというケースはあまりないんですけれども、先日のですね、岡山県中学校にお邪魔した際に、たくさん質問をいただきました。例えば、岡山県でしたので、中学生の生徒さんなんです。その時、広島は分かりました。岡山県ってどうだったんですか、どんな空襲があったんですかという質問を受けました。ただ私事前に勉強していなかったので、知ってる限りで薄い知識を共有したという形になりました。それから、中学生の方からの質問で、私が考える、沖本が考える平和ってどのような姿ですかという質問をいただきました。これもすごく難しくてですね、きちんと答えられたかな、どうかなと思っています。あと先生からもご質問いただきまして、今の日本であると核廃絶っていう雰囲気よりかはむしろ防衛力を強化していかないといけないよねっていう風潮があるけれども、それに対してどう考えますかという質問をいただきました。これも難しかったです。それからあと最後に、被害者だけではない日本はかなりの歴史もありますよね、その点についてどのようにお考えですかという鋭いご質問をいただきました。というような形で、それを即答しないといけないので、非常に難しかったので、そのようなご質問をいただきました。
ありがとうございました。
では、石山。
今日はありがとうございました。ですね、 先ほどの梶谷さんのご講話の際にも質問があったかと思うんですけど、沖本さんもですね、小学生の時怖かったっていう、なんて言うんでしょう、思い、被爆の実相だとかですね、原爆のこう被害というものをどうしても伝えたい、こういうふうになる、こういう状況なんだと、だったんだということを伝えようとしたときにですね、沖本さんが、ご自身の体験されたようにですね、沖本さんがお話しされたことで怖いっていうようなことにならないようにですね、沖本さん自身はどのようなお考え、配慮といいますかね、配慮というのはどういう意味でしょうか、こう工夫といいますか、されていることがあれば、ちょっと教えてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。非常に良いご質問いただいたなと思っています。私も本当に小学生の頃は怖くて嫌いでした。小学1年生の時に担任の先生がですね、原爆ってこういうことなんだよっていうのを話してくれた上で、直接被爆者の方からお話を聞いたんですけど、その日怖くて寝れなかったのをよく覚えています。で、やはり小学生、中学生の方ってなると、まあ、先ほど梶谷さんがおっしゃったように、やはり怖い思いを、まあ、見たくないとか、寝れなくなるとか、そういったところもありますが、とはいえ、すべてをオブラートに包んでしまうと、原爆ってそんなに怖くないものなのかなって間違った認識を持たれても困ると思っています。なので、私の今の、ご覧いただいたスライド、それから、お話しした内容も、言葉ではある程度リアルに伝えてはいます。ただ、写真とか絵は、極力、なんていうのかな、柔らかいものにしているというか、直接的な写真であるとか、そういったものは極力載せないようにしています。そこで少しでも怖さのハードルを下げているかなとは思っています。
ありがとうございます。私の今日言ったのを言ってほしい仕方がないんですけど、私の息子もですね、この原爆資料館に初めて、10歳の時にですね、連れてきたことが、まあ、あるんですが、その時にちょっと入るのを躊躇したんです。子供がその時に、まあ、あまり強制しないで、大人としては分かったということで、また連れてこようということで、何度もこう通ったようなことで、まあ、なんていうかな、でも実相をちゃんと捉えさせたいということはありますので、あまり焦らずにやったなっていうのがちょっと、まあ、あったもんですから、そうやってここに来られない、ね、お子さんたちの方がむしろ多いのでですね、少しでももう足が気持ちが向くように、やっぱりその子のペース考えながらですね、やっていく必要があるのかなということを今ちょっと思い出したようなことでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。それと今の付け足しなんですけれども、子供たちに見せないからといって私がそれを知らなくていいっていうのは違うので、私のバックグラウンドでめちゃくちゃそれを調べています。すごい残酷な写真だとか、こう目を背けたくないようなものにも向き合う